今朝の聖句読んでいますと、着実に進むもので、いつの間にか今新約聖書はペテロの手紙第2が終わりまして、そして、だんだんと黙示録が近づいてくるんですね。ヨハネの手紙の後ユダ書があって、一週間に一遍だとあんまり進まない感じがするんですけど、毎日一章っていうふうに、決めてしまうと結構早く聖書を、読んでしまうんだなっていうことを、思います。まあ、旧約も、ゆっくりしたスピードというか、全体のスピードからするとゆっくりなんですけども、こうやって聖書を、何回も何回も、読みますけど、こんなこと書いてあったかなっていう印象が未だ多くて、いつまでかかるのだろうかと思いつつ、まだまだ汲み取れないことがたくさんあります。でもそれでいいので、足りない分天国でまた学んでいきますので、しかもイエス様が語ってくださるのを、楽しみに、したいと思います。さて、まあ、それまで申し訳ないんですけども、牧師として立てられた間は共にお付き合いいただければと思います。さて、今日は、新命記の第13章を見てまいります。今日は偶像礼拝について、警戒している箇所、いよいよ約束の地に入りますと、様々な、地の、喜ばれない習慣が、そこに囲まれる中に入ってくるという状況です。これを、このまま、当てはめてはいけない教えではあります。整列しなさい、滅ぼしなさいということが、教えられていますけども、これは見える形で霊的なことを教えるために神様がなさったことで、それは人の命をすべて支配しておられ、殺しまた生かすお方がなされるので、イスラエルはこれを命じられているんですけども、今これをやってはいけません。しかし、キリストが壊れた時に、そして終わりの時の裁きの時も覚えて、私たちが神様に喜ばれないものを、口にしたり手にしたり心に入れたり、また真似てはいけないと教えられています。それは、人間の最も大切な関わり、例えば、夫婦の関わり、これが一番密接なんですけども、そこに、夫婦しか、許されていない交わりがありますね。そして、それを、損ねようとする攻撃や誘惑があったら、それに負けてはいけない、それを受け入れてはいけないわけです。そして夫婦よりももっと、清い交わりである必要があるのが神様との関わりです。最も大切で、また永遠に続くものです。それを他のもので損ねてはいけない、 代用してはいけない。これが今日の教えの中心テーマです。そのことを覚えながら、共に見てまいりましょう。では、一節ずつ、購読いたします。全部読むとちょっと長いので、一節から十一節を、交互にお読みいたしましょう。旧約聖書339ページ、申命記の第13章の一節から十一節までを拝読いたします。申命記第13章一節から十一節。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、その預言者、夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神、主はあなた方が心を尽くし、命を尽くして本当にあなた方の神、主を愛しているかをどうかをしようとして、あなた方を試みておられるからである。その預言者あるいは夢見る者は殺されなければならない。なぜならその人はあなた方をエジプトの地から導き出して、奴隷の家から贖い出されたあなた方の神主に対して、あなた方が反逆するようにそそのかし、あなた方の神主が歩めと命じた道からあなたを迷わせようとするからである。あなた方の中からその悪いものを覗き去りなさい。地の果てから果てまであなたの近くにいる、あるいはあなたから遠く離れている、あなた方の周りのあらゆる民の神々である。必ずその人を殺さなければならない。彼を処刑するにはまずあなたが彼に手を下し、その後で民全員が手を下すようにしなさい。イスラエルは皆聞いて恐れ、二度とこのような悪をあなた方のうちで行わないであろう。天の父様、あなたの皆が崇められますように、そのためにあなた以外のものを神として、あなたに喜ばれないどころか、あなたを悲しませ、怒らせる、様々な誘惑から、どうか私たちを守ってください。あなたがどれほど私たちを愛し、また真実を尽くしておられるかを忘れないように、あなたから目を離さないように、どうか導いてください。そのことは、辛い、試練ともなりますけども、後に良かったと言えるように神様が導いておられるので、あなたの言葉に従わせてください。今日の言葉を 耳に、そして心に刻んでくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。言われていることはそんなに難しくないですよね。ただ行うのは大変難しいことかなということを思います。12章のこの13章のすぐ前、12章の29節から同じ内容で語られています。約束の地に住むようになったら、そして、神様を信じない民を、約束の地から除いた後にもう、大丈夫と、そうやって、過信して、もう偶像礼拝をする人たちを滅ぼしたんだから、彼らがどうやっていたのかを、やってみよう、そういう過信があって、主以外のものをたとえ試しに、という軽い頃からであっても真似てはいけない、そういうことが教えられた後で、3種類の誘惑が、同じように起こる、その時にどう対処したらよいかということが、この13章に教えられています。一つは偽預言者が出てきて、大きな印を行うことによってです。二つ目は、親しい家族、また親しい友が、誘ってきた時です。また、他の町、自分の町ではない、他に、住んでいる町ぐるみで偶像礼拝が始まった場合、どう対処すべきかということがここに教えられています。それはどんな人たちがどんな規模でということもありますけども、それぞれの偶像に浸る方たちがどんな方法で誘惑してくるかということも、共に気をつけていかなくてはいけないかと思います。1節から5節までは、不思議な印、奇跡を行ったり、また神々しさを見える形で、感じられる形で、表現している預言者が現れた時だと。こんな不思議なことが起こった、また不思議なことをやってみせて、またそのパフォーマンスといいますかね、演技というとちょっと語弊があるかもしれませんけども、してみせること、語り方、そこに何か強い力が働いていると思わせるような形で、聖書が教えなかった、神様が教えなかったことを誘うことがされます。他の神々に使いようという誘惑はこの荒野でもたびたび繰り返されてきました。特に試練に遭うたびに、神様は私たちを見捨てて、悪意を持って この荒野で滅ぼそうとしている。エジプトに帰った方が良かった。まあ、そう、つぶやく人が出てきました。また、モーセに対して異議を唱えて、普通の人であるのに、どうしてみんなの上に立つのか、と抗議する人たちがいました。また、約束の地が、近づいてきますと、他の神々を拝む人たち、またもう砂漠で何 もう飾りもなく同じような食べ物をずっと何十年間も食べてきた人たちにとっては、もう目もくらむばかりの美しい衣装や化粧、また踊り、またきらびやかな建物や調度品、そして見たこともないパフォーマンス、それらに惹かれて早速偶像に陥ったことがありました。神様はそれを通してあなたを試みておられると告げています。荒野の厳しい訓練も神様の訓練だったんですけども、同時にさまざまな目を奪うような偶像への誘い、その中で本当に主を愛しているか、主を信じて主に従っているかということが試される。神様がそのような誘惑を許すのはそのためだと言われました。創世記の22章で、神様はアブラハムにイサクを全焼の生贄として捧げなさいという試練を与え、主を信じるかということをはっきりさせました。神様は悪意を持って、民を、誘惑に遭うのを許されたわけではありません。これまでの訓練の成果を発揮し、そして、偶像に負けないで神の国を広げていくために彼らを鍛えようとしておられたのです。試みる彼らの肉がどれほど誘惑に陥りやすいかということを彼ら自身が痛感して、そして自分に耐えるんではなく、それこそがもうまさに偶像の始まりですから、主に頼り、御言葉に頼って生きるようにということを明らかな誘惑を通してはっきりさせたわけです。もし試練がなかったらということをちょっとうがって考えてみるとですね、それはそれで結構怖いんです。何も試練がないのにですね、どんどん信仰が変質していって、神様は祈りに聞いてくださるから、願いを叶えてくださるわけですよね。でもそれがずっと続くと、いつの間にか、飽きてしまう。あるいは、自分中心の思いがどんどんどんどん出てきてですね、神様は信じても信じなくても、あまり関係ないというふうに、皆なってしまう。慣れとは恐ろしいものです。でもこれではいけないというトラブルが起こると、私たちはハッとして身を引き締めます。そういう意味では形を変えて日常のさまざまな出来事で私たちは 苦労します。そして自分ではなく耐えることを、主に耐えることを学びます。船橋教会もコロナの感染症で試みられました。一体何が正しいのかということで一致することが難しかったです。また、人生において、老いという試練があります。これは地上へ の執着を捨てて御国を待ち望むためのものですけれども、そこで私たちの信仰が問われます。今まで通りにできないということが自分にも家族にもまた信仰の先輩や先生方にも起こります。また大きな合同の集会を築こうとするとき、また交わりを再開しようとするときにも試みがあります。交わってないとですね、自分の立ち位置というのが結構心地のいいようにだいたいずれていくんですね。でも大勢と再び関わり合うとそれを軌道修正することができます。またいろんな考え方、いろんな可能性があるんだということも確かめつつ自分を調節することができ、交わりを健全に保つことができるんですけども、この数年間それを避けてきました。ですからそれぞれの癖が強くなってきてたんですね。そして人と関わることが苦手になっています。ちょうど一人っ子で、ごめんなさいに一人っ子の方がいらっしゃったら、だと喧嘩が苦手、トラブルを解決するのが苦手っていうふうになってしまいますよね。ちっちゃい時からぶつかって揉まれることがないと、そういう状態に大人でもなってしまうんです。そして小さなことが簡単に収まらずに大きな問題になってしまうということが起こります。神様はそれらの試練を通して私たちが主に頼ることを教えておられるんです。そして聖書はあらかじめそういうことが起こるということを告げて試練に耐えられるように備えてくださっているんです。問題が起こったら御言葉に聞きましょう。神様は必ず脱出の道を備えてくださっています。一節から五節までは不思議な技、人をハッとさせるような技に惑わされないようにということでした。それは今でもありますね。また六節から十一節は仲間から誘惑が来ること、遠い距離の方、初めての方だとある程度心構えして関わるかもしれませんけど、親しい人から密かに誘惑されると、断りにくい中で徐々に取り込まれるということが起こり得ます。ここにも書きましたが、血を分けた兄弟、親子、結婚相手、無二の親友、恩人、しかも公にはっきりと言われたら、正体を表して言われたらですね、警戒するんですけども、いつの間にか取り込まれてということが起こると、断りにくいということがあります。しかし親しい仲間であってもいけないことはいけないと毅然とする必要があり、そして裁かなくてはいけない。もちろん悔い改めたらですね、許す必要があります。でも正しても聞かないで正体を表して神様を裏切ることをし始めたら断ち切らなくてはいけないと教えられています。そして9節に、あなたが彼に手を下しと このことに誘惑された、攻撃されたという時に、裁きを人任せにしないで自分がはっきりと証言し、そして罰のためにまず自分が対処する、それはなかなか大変なことなんですけども、人任せにしてはならない。もちろん手に負えなかったら頼る方に相談すべきですけども、もうそうしてもうトラブルや痛いもんや苦手だからといって言いつけるだけで逃げ出すということはしないように、責任を持つようにと言われています。このことは今も生きています。関わった当人が逃げていたらことがはっきりしないからです。正しい裁きが行えないからです。神様がそのような立場に置かれたのは、あなたを主のために持ちようとしておられるからです。耐えられない試練は与えられないで、脱出の道は備えられていますので、謙遜に、しかし真実に、主に、従っていけるように、用いていただきましょう。さて、12節以降はこう記されています。12節から、15節。もしあなたの神、主があなたに与えて住まわせる町の一つで、横島な者たちがあなた方の内から出て、さあ、あなた方が知らなかった他の神が身に使いようと言って、町の住民を迷わせたと聞いたなら、あなたは調べ、探り、よく問いたださなければならない。もしそのような意味嫌うべきことがあなた方のうちで行われたことが、事実で確かなら、あなたはその町の住民を必ず剣の刃で打たなければならない。その町とそこにいるすべてのもの、その家畜も剣の刃で清絶しなさい。これはもう町ごとが自分たちの信仰の交わりを捨てて、そして偽の神々のところに行こうと言って誘いかけたと。もうこれは深刻な状態ですよね。自分たちで密かにやっていてですね、他のところに信仰を広げることまではしないということだったら、ことは発覚しません。発覚しないのはまたそれで困るんですけども、そうでなくて、もう両親の痛みも封じ込めて、偶像を自分たちの町だけでなく他の町にも広げようと公然と働き始めたということです。これは放ってはおけません。14節に、あることは事実関係をはっきりすることです。そのように非難されたのが実は悪い噂で、事実無根だったらこれはもっと穏便に解決できるのを 激しい痛みをもたらしてしまうことになりますからいけません。誰かが悪意を持って訴える、あるいは噂が広がってそういう話になってしまったというんでしたら、賢く穏便に収める必要があります。しかしよく調べた上で本当に主を捨てて、そして偽の神々に仲間を導こうと公然と働いているということが明らかになったら、それは断ち切らなくてはいけない、根絶しなければいけないと教えられています。またそのように逆らった者が持っていた財産があったとしても、それを自分たちのために取っておいて利用しようという欲を起こすようなことをしてはいけない。当時も今もそうですけども、そうやって相手を売って得たものを戦利品としようということは、また誘惑の種になってしまうので、それをしないようにと諌められています。なぜそれが切実かというと、主から引き離そうとする働きを放っておくと、自分たちも偶像に陥って人の関わりを損なってしまい、自分たちも滅ぼされてしまうものになるからです。それは恐ろしい伝染病が広がってしまった時の対処と同じで、広がる危険があるならばそれを根絶する必要があります。感染症の場合にはですね、根絶ということが可能な、病原体ならいいんですけど、もともと不可能な病原体の場合はそうもいかなくて付き合わなくてはいけないという部分が、あります。ですから あまり病原体に感染病に結びつけてはいけないんで、信仰の問題はいけないんですけども、しかし広がって死に至らしめるというところは似ています。そして旧約時代はこうやって厳しく裁いて、結局イスラエルは、偶像にやられてしまいましたよね。最後は国が滅び、そしてバビロンに引いて行かれて、戻ってきてもやはりダメでした。せっかく来られた救い主を拒むという罪を犯してしまい、神様の戒めさえも偶像にしてしまったということがイエス様の時代に起こりました。人の手はでは到底罪の性質は消せないんです。ですからそれを根絶するために、キリストがすべての罪をご自身で負われて、そして完全に清潔されたんです。私たちの代わりにすべての罪を負って、罪に陥った人を清潔すれば民が清くなるということは不可能だということが旧約の歴史がはっきりと告げています。どんなに比較的信仰的な人を残したとしてもですね、罪は残ってるんです。それでは神に受け入れられるものとはなれません。すべての人が罪を犯したからです。ですからキリストがそのすべての罪を負って十字架で裁かれたんです、私たちの身代わりに。そして裁きを受けて、 その後、罪の力、死の力に勝利して蘇られた主が、今度は私たちを生かすために私たちのうちに住んでくださり、許しについては十字架で終わってますね。そして私たちを清めるためにうちに住んでくださったんです。こうして不治の病のように私たちを支配している罪をキリストは許すだけでなく清めてくださいます。旧約に戻りますと、約束の地に住むすべての人をですね、根絶一気にしてしまったら、その地は荒れ果ててしまって住めなくなるので、神様は徐々に民を追い出すとされました。イスラエルはそれができなかったんですけども、キリストは私たちのうちから罪を完全に清めます。巧妙に私たちの生かすべきところは生かし、そして覗くべきところは覗いて、それは物理的ではなく霊的でして、私たちの人生を良いものにするために徐々に清めて、そして完全にする働きを今も続けておられます。罪は私たちのうちであって、うちにあって、こう親しいものにがまた驚くべきものに飲み込まれて引っ張られてしまうということが起こり得ますし、また親しい関係から絡めてで忍び寄ってくることもあり、また巨大な勢力によって私たちを飲み込もうと神様を信じない方たちが徒党を組んで私たちの信仰を否定するということもあります。今キリスト教国でそういうことが起こってきて、教会の教えや活動が非合法になってしまうようにと働いていますし、すでに非合法にされている国もあります。しかしそんな時代にあっても、主が私たちを救ってくださり、また偶像に、つまり自分中心、神様は利用できれば利用するけども神様に従うことは二の次という考え、これが偶像礼拝の本質ですけども、それに対して神様が第一であり、神様が全ての全てだという信仰を私たちは守っていきましょう。主は共にいて私たちを幸いへと導こうとしておられます。17節をご覧ください。その聖列のものは一部でもあなたの手の中にとどまることがあってはならない。それは主が燃える怒りを収めてあなたに憐れみを施し、あなたの祖たちに誓った通りにあなたを憐れんであなたを増やすためである。つまり私たちのすべてが主の憐れみと恵みと愛に満たされる必要があるんです。神様を第一にしないというものを残しておいてはならないのです。18節というのは、あなたは必ずあなたの神主の御前に聞き従って、今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、 あなたの神、主の目にかなうことを行わなければならないからであると。この律法は正しいんですけど、守れませんでした。でも、キリストはそれを守れるように私たちを作り変えてくださいました。この命令を、今は重荷と思わないのです。キリストにあって私たちはどんなことも乗り越えられます。私があなたと共にいると主は言ってくださるから。今私たちは偶像を過剰に恐れる必要はありません。しかし、主がそのためにどれほど私たちを忍耐し、愛し、そして犠牲を払ってくださったかを覚えて、キリストだけを私の主、私の神と崇めて歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか、この地上にありまして、誘惑はありますけども、そして主はあえて試練を与えてくださっていますが、そのことを通して自分に耐えるのではなく、主に耐えるものとして私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。